クリル板が来ましたんでちょっとマスクを外させていただきました。今日の1分動画ですけれども、先週もいただきましたけれども殉教生会の紹介度をちょっともう一回見ていただきたいと思います。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか。1597年2月5日日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか。彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神を賛美して殉教できたんですね。
この26世人を通して何が表されたのかというとですね、26世人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世人に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫、リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26世人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫、リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
はい、ありがとうございます。2月5日金曜日ですね、今年は、昼は2時から西坂公園です。夜は6時半から平和会館で行う予定ですので、ぜひ皆さんおいでください。コロナの第3波が来ていまして、必ず開催できるようにですね、祈ってほしいと思います。それとその準備のために1月11日、成人の日になるんですけれども、月曜日の祭日ですね、その日に、長崎教会で1時からカリスマ聖火をして、3時から殉教聖火の打ち合わせを行いたいと思っていますので、奉仕ができる方は来ていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、それじゃあもう一つですね、その26世紀の中からルドヴィ・ヴァラギのことを取り上げたこちらで作ったやつを見ていただきたいと思います。
喜んで死に勝利した11歳の少年だから、この子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。マタイの福音書18章4節。 今から400年以上も前のことです。長崎の西坂の丘で26人のキリシタンが殉教しました。その中には3人の少年もいました。最年少は満11歳のルドビゴ・茨城でした。彼は理髪ではありませんでしたが、とても明るく朗らかで、京都大阪から西坂までの殉教への道の中でみんなの心を和ませていました。佐賀唐津の山本村に来た時、死刑執行人寺沢半三郎の手に彼らは渡されました。半三郎はルドビコを見て何とか助けてやりたいと思いました。彼は言いました。俺の養子になれ。ルドビコは言いました。ありがとうございます。キリスト様を信じ続けていいならば養子にしていただきます。いや、それだけはダメだ。他のことは何でも聞いてやる。でもキリストだけは捨てなさい。そうすればあと50年は生きれる。おいしいものも食べれる。いい服も着れる。刀を刺して武士にもなれる。キリストを捨てて俺の養子になれ。ルトビコ少年は寺沢半三郎の目をしっかりと見て、指を天に刺しこう言いました。お武家様、キリストを捨てて50年生きたところで何になりましょう。あなたの方こそイエスキリストを信じてパライソなる天国に一緒に行きましょう。そう言って微笑んだのです。11歳の少年は天国を知っていました。死が終わりではないことを確信していました。キリストのために死ねることを喜んでいました。あなたは死の準備ができていますか？この地上で長生きできることは素晴らしいことです。でも必ず死がやってきます。死は決して終わりではありません。死の向こう側に永遠の世界があるのです。神と共に生きる天国と神のいない地獄、黄泉の世界があるのです。罪がある限り私たちは天国に入れません。イエス・キリストの十字架だけが私たちの罪をあがない、あなたと私を天国へ導いてくれるのです。ルドビコはそれを知っていました。信じていました。だからあんなに喜んで死をも恐れず殉教していったのです。あなたにも死の時が来ます。イエス・キリストを信じてあなたも死に勝利して天国に行きましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。ルドビコの話を今聞きましたけれども、26世人に起こしたことですね。パウロ牧師も言われてましたが、3つのことが特に言えると思うんです。1つは天国を確信していたということですね。永遠がある、そしてイエス・キリストを信じると天国に行くことができるということですね。これは最も素晴らしい祝福です。この地上はどんなに長くても、100年120年でしょうけれども、しかし、向こうは永遠ですので、本当にこれは素晴らしいことだと思います。で、私たちは必ずその天に行くことができるというね、この希望があるということを、ぜひ覚えてほしいと思うんですね。それが一つと、それから二つ目はですね、26世人たちは天国を隠してただけじゃなくて、もう一つ自分のことはもう捉えてなかったんですけど、一つだけ捉えてたというか心残りがあったんですね。それは、 まだ救われてない人々が日本にいたということです。で、彼らはその魂への思いがすごかったんですね。もし彼らが自分が信仰を保ってるだけだったら彼らは殺されなかった。でも彼らはイエス・キリストを述べ伝えた、伝えた結果殺されたんですね。これは海外で殉教が起こってますけれども、そこでも一緒です。自分が信じてるだけで伝えなければ殺されはしません。でも伝える結果殺されていくんですね。だからこの彼らはどうしても魂のことを思ったんですね。でも皆さん考えてください。愛する人がいてね、その大切な人が、人間は必ず死にますけれども、天国で、私たちは確実に天国に行けるけど、その時にそこで再会できない、愛する人が永遠に滅んでしまうと思ったら、これはどんなことよりも大変なことです。地上でいろんな問題があると思いますけれども、どんな問題があったとしても、やがて人は死ぬんですが、地上の問題からは解放されるでしょうけれども、その永遠の世界において、もう再会できない、しかも永遠にその人は滅びの苦しみの中に入っていく。地上はね、地獄のようだっても地獄じゃないんです。神の恵みは届くから、まあ、分かりやすく太陽の光はあるから、酸素もあるし生きていける。でも永遠の滅びってのは神がいない世界ですので、ちょっと想像できませんけども、本当に苦しみの中に行くわけですね。だから彼らはこの子さんも知った時にどうしても伝えたかったっていう、このこれですね。で、今私たちはその彼らからバトンを受け継いで、この終わりの時代、最終ランナーとしてこの殉教の地の報いである大収穫の時代をね、これから生きるんですね。これどう覚える？だからお互いを通して神様はたくさんの人を救いたいと願っています。別に伝道者や牧師じゃなくても、あなたじゃなきゃ聞かない人はきっといる。あなただから祈れる人がいる。あなただから届く人がいる。神様は一人一人を通して本当にイエス様のことを知って伝えたいと思っている人がいるわけですね。これをね、できててほしいんですね。これは2つ目ね、魂に対するすごく影響を持っていた救いのことを願っているところですね。で、3つ目は命をかけてキリストに従った。私たちが本当にイエス様に従おうと思っていくと、特に宣教していこうと思うと、命をかけるときっていうか、命を失うかもしれないときっていうのがあります。今日本はだいぶかかってきましたけど、まだ平和なので、そういうことで言うと極端に見えますが、歴史を変えてみるとき、日本はキリスト教に対しては寛容な国ではありませんでしたし、世界を見ていくときに、キリスト教は迫害の中で成長してきましたし、聖書を見る限りこれから非常に厳しい時代になります。コロナは大変かもしれませんが、これから黙示録に書かれている疫病を考えたら、コロナは大変ですよ、大変ですけど、黙示録に出てくる疫病を考えればまだまだ可愛いですよね。もっと厳しいことが書かれていますから、そういう時代に入っていくんですよね、これからね。で、その中で私たちが本当にキリストに従っていこうとすると、命をかけて従わなきゃいけないというのが出てくると思うんですよね。で、それをね、ぜひ覚えてください。彼らはその道ですね、永遠を確信して永遠に希望を得ていた。そして人々の救いを本当に考えていた。で、最後に命をかけて死に従うことを知っていたということですね。それをね、知ってほしい。そのことをね、覚えてほしいと思います。で、イエス様を知ると、十字架を知ると天国を確信します。十字架を知ると一人でも多くの人に知ってほしいと思いたくなります。十字架を知ると命をかけて従っていることが無理でなくなってきますね。ぜひね、その十字架のことをね、より深くお互い知っていきたいと思うんですが、ここから今日の説教に入っていきますけれども、12月、一般ではクリスマスのことは言われますけれども、クリスマスの何かあったら、イエス様の誕生のことを言うんですけれども、本当は12月25日とは全くありません。ね、これは全然違います。でも、イエス様が人となったということはとっても大事なことなんです。神であった方が全く私と同じ人となって、人となってくださった受肉って言うんですけど、ね、難しいね、受ける肉と書いて受肉と言いますけど、この受肉の真理がすごく大事なんですね。で、今日のところね、6節からもう一度ね、ピリピ書2章の6節からもう一度言いますが、キリストは神の見姿であらゆる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。まずここは一つ目ね、イエスキリストはですね、神様でした。人となった時も 100% 神であり 100% だったんですけど、本来彼は神様なんですね。いや、神の子じゃないかっていう人はいるでしょうけども、前も言いましたが、犬の子は犬、猫の子は猫、イノシの子はイノシ、ウサギの子はウサギ、人の子は人です、ね。神の子は神です。いいですか？だから、イエス・キリストは神だったわけですね。で、神様、神の見姿って書いてあるけど、神様ってのはどういう方か。霊なんです。幽霊じゃないですよ。神は霊なんです。霊っていうのは何かというと、時間にも、場所にもとらわれないんです。神様は時間を作った方が神なんです。 で神は変大、変大ってのは変どこじゃなくてね、あまねくあるって書いて、どこにでも存在という方なんです。どこにでも、私たちはここにいたら、東京にいらないし、ここにいたら、イスラエルにいらないですよね。でも神様は変大なる方なんです。あまねくどこにでも存在できる方なのです。だから場所に制限されないし、時間になんか制限されない方なんです。時間を作った方だから。我々は3次元に来てますけども、神は超次元って言ったでしょうかね、時間さえ作った方なんですね。タイムマシンなんてね、今は夢みたいですけど、あの千年王国が永遠に行ったらあるんでしょうかね。だってあのテレビ電話なんて今無料で普通に平気で何時間でも話せるでしょ、地球の裏方でも、ね、別に特別じゃないですよね、誰でもできるんですよね今はね。これちょっと前までありえなかったですよね。だからなんかタイムマシンっていうのはもしかしたらあの千年王国とかもっと起きたらあるのかななんてね、あの想像するわけですよね。だって時間を作ったのは神だからね。だからね、そだから、まあね、分かりませんけどもね、だから楽しみですね、そういうことを考えるとね。で話を元に戻しますが、その神様が、時間にも場所にも主役される神様が、神の見姿である方なのに、神の在り方、つまりそういう神の在り方を捨てることができないとは考えないってことは、捨ててってことです。これはすごい、ね、この後のご自分を無にしてってのは、下を見たら分かりますが、特権を主張せずってことなんです、ね、だから神様はそのことを言わないで時間の中に入ってこられた。そしてあの2000年前のパレスチナのイスラエルのところに来てくださった。で、はやぶさ2号がね、ちょっとすみません、しつこいですけど、先週も言いましたけど、最近戻ってきてね、あの玉手箱持って帰ってきましたけども、あれはなんか聞いたら太陽系の旗の方なんですね。間違ってたら後で信行に教えてもらわないといけませんけど、確かそうだと思います。で、太陽系は銀河系の中の一つですね。でさらにもっとたくさん星雲があるわけですね、アンドメス星雲とかいろいろね。その宇宙を作ったのは神様でしょ。いや、考えてください、そのすごい宇宙を作った神様が、銀河系の太陽系の地球という惑星の、あのイスラエルという小さな国のあそこのパレスチナにこの体を持ってきたんですよ。すんごいことですよね。今日私は今から言います。明日のこの時間まで、11時15分まで皆さんここから動けません、この中にいてくださいって言ったらですね、とか言いませんか。たった1日でも。でもそんなレベルじゃないですよね。本当に窮屈な場所に来てくださった神様にとったら。なぜそれをしたかというとね、2つですね。神様からの、地なる神様からの命令だった。人となって言ってくれって。で、イエス様は地なる神様を愛してたから喜んでその命令だった。もう1つは、私たち人間を愛していたんです。このまま行ったら人間は誰一人天国に来ない。どうしても天国に彼らを取り戻して、サタンから取り戻して、この天国に入ってきて彼らと交わりをしたいと思ったんですよ。これね、皆さん愛する人とは交わりをしたいでしょ。愛する人とはいろいろ楽しいでしょ。あのしばらくね、あのオンラインとか名前いませんけどね、ある姉妹はですね、熊本から毎週通ってたんですね、一人でね。それでも嬉しそうでしたけども、今日は全然違いますね。この前の水曜日のパウロ聖歌の時のね、あのなんていうか、あのもうこうにじみ出てくる喜び。ブログ読んだら分かります。ね、あのもちろん素晴らしい方ですよ。素晴らしいご主人ですけれども、でも人間ですよね。きっとあの素晴らしいご主人だけども賭けのある人間だけど、やっぱり、ね、愛してると嬉しいわけですよね。父なる神様、イエス様は本当に人を愛していたので、永遠に別れたくなかったんですね。いや、本当に永遠に別れちゃうんですよ、地獄に行ったら。神はいない世界に行くから。だから何としても取り戻したかった、回復したかった。本当に愛していたから、イエス様に言ってくれないかって、それが方法ないんだったら、イエス様、分かりましたって言って、父なる神の命令があることと本当に愛していたので、人となってくださったんです。これはね、ちょっとあのこの受肉の真理ってのはすごいことです。もう愛以外何もないし、これはね、本当にへりくだったんですね。私たち簡単にできないですよね、このへりくだり謙遜っていうのはね。それがこうですね、だから神なのに神のあり方を捨てることができないとは、ご自分に特権を主張しないで使えるものの姿を取って書いてあるんですけど、本来神は使えられる方なんですよね。ところが人間と同じになって使えるもの、本来人間は神に使えるものなんですけども、その人間になって本当に神様に使い、人々に使えるものになってくださったってことなんですよね。本来使えられる方が、 すごい減り下りなわけですこれね。でこれがねまず受肉、この本来のクリスマス本来の意味なんですよ。ここねイエス様こんなになってくださった、ね、で村上信道っていうねもう古いラジオ伝道者、今は YouTuber でしょうけど、あの時代はラジオがすごく良かったんだ。私の中学生ぐらいの時が何だったっけな、なんかあったんですよね、ラジオでねいっぱい深夜の放送が、まあ、私大阪だったらヤングタウンとかあったんですけどね、みんな違うんですね、いろいろね、オールナイトニッポンとかあったんですね。で昔の学生はそういうのをラジオを聞きながら勉強して、あるいはラジオを聞いて楽しんでたんですね。だから その時ラジオ伝道がすごく用いられたんです。今だったら YouTuber でしょうけどね。その頃にラジオ伝道をした方がいたんで、村上信道っていう人いっぱいいるけどね、その一人小山礼二先生もそうなんですね。ラジオでたくさん人がそこにいたんですけども、でそれでその村上信道って方はもともとはアメリカロサンゼルスの教会の牧師だったんです。でも結構アメリカ人も日本人もいる教会で、ちょっとすみません正確な数字忘れましたけど100や200じゃないと、もうちょっと大きな教会でね、それで本当にみんなに愛されていた、で牧師もすごく喜んで牧会してた、とっても祝福された教会だった。で古い話を言ってすみません。1970年大阪万博がありました。50年前、もう半世紀前です、ね、でその時にその日本に伝道に来られたんで、チームができてね、こういう機会だからってね、ねこうチームが来たわけですね。そのチームの中の一人に彼も入ってやってきて、その期間伝道して、で、まあ、万博も終わると、それで彼もアメリカに帰れる時にねずっとやってきてね、一生懸命やったんだけど、あ本当に日本やっぱりきついなと思ってね、あ もうすぐアメリカに帰れると思ってね、彼はねアメリカに帰れると思って、やっぱりねその本当にこうねいい教会だからみんなも待ってるから、本当に待ってるから、あ帰れると思ってね、なんかほっとしてね、そして太陽の広場っていうところがあったんですけども、まあちょっと広いところね、そこにパッと座ってたんですね。もういいよ帰れるなと思ってね、そしたらその時ですね、そこに目の前いっぱい人がいるわけですよ ね。最初は別にぼーっと見たんだけど、途中からねこの人たち一体何に使われてるんだろうかと思い出してからね、こう内側から涙がぶわーっと溢れてきて止まらなくなってきたんですね。でその時一緒に語られたんですよね、この国に来なさいって、私はあなたをこの国に呼んでいるって、この国で私を述べ伝えてほしいって言われたんですよ。はっきりね彼は聞いたんですよ神様で、涙が止まらなかった、分かりました神様って言ってね、で帰っていったの。全然そのつもりなかったんですよ、太陽の広場座ってるまではね、あいよいよアメリカ帰れるなと思って喜んでたの。そして出てきた、そして戻ったん。で戻った時に、ね、礼拝でみんなにね役員にまた発表して、礼拝でも発表したらね、もうみんながね彼を慕ってるからね、その後もう牧師館にみんな来てですね、牧師そんなこと言わないでくださいって、ぜひもうそんなこと言わないで、ね、私たちはあなたを必要としてるんですってね、もうね牧師なんでそんなこと言うんですかってね言ってね、役員会はねもうすぐ次の週にね給料2倍にしたんです。これ本当にあった話、給料2倍にするだけの経済があるんですね。給料2倍にしたんですね。それでね、それで彼っていやそういうことじゃないんだって、何にも文句ないって、もう本当にこの教会嬉しいし好きだし大好きなんだけど、そういうことじゃないんだって、神様言ったからって言って、いやそんなこと言わずに、我々だって神様人なんですよ、あなた人なんですよってね言ったん。いやでもそういうことじゃないんだったらね、今度ね何をしたかって、もう車1台あったのにもう1台もっとすごいいい車を買ってくれたん。すごいですねアメリカってなんかね、本当の話なんですね。だから彼が、ね、いやそういうことじゃないんだって、神様言ったからなんだって言ったよね。だからまあどうしても、ね、日本に行かなきゃいけないんだって、ね、あなた方が嫌とか言うんじゃなくて、神様言ったし、もう本当にあの時神様から日本人へのすごい、あ、ね、まあ、同胞ですけど、なんかすごい愛が与えられたから、神様から与えられたから行かないわけにいかないんだって言って、もう言ったらね、役員会がそこまで一生懸命やってみんな祈って、本当に心から、ね、慕ってるわけでしょ。なのに慕って言われたからね、怒っちゃった、ついにね、あなたね日本のこと知ってますかって、日本がどんなに霊的に硬くてきつくて大変で、日本の牧師はまだ優秀な人いっぱいいるけど、でもダメでしょって、ダメっていうのはそのねこうね教会ね、でその状況でね、今こんなにみんなに愛されて、こんなにこんな生活できないですよ、こんなにみんなに慕われないですよ、耐えないしかないですよってここ言ってね、いやでも行くんだったらもうついに怒ってですね、あなたバカですよって、何考えてるんですか、もうあなたみたいなバカはいないとか言って怒り出したんですねその時ですよ、その時村上の道ね、バカって言われた瞬間ね、ありがとうって、キリストのようにバカと言われたって、決心がついたって、私は申し訳ない行きますって言ってね、それが彼の決め手だったんです。 愛する者にバカって言われた時に、で彼の座右の銘はね、キリストのバカたれ、キリストのバカたれじゃないですよ、キリストのバカであれって意味のキリストのバカたれ、わかります、言ってること。キリストのバカたれって言っちゃダメなんです、そういうことじゃなくて、キリストのバカであれって意味ね、キリストのバカたれってね、キリストのバカであれっていうことで、キリストバカであれって意味ね、彼がそれから座右の銘がそれになったんですね。で日本にやってきたんです。もちろんアメリカのような、まあいわゆる豊かな生活はできなかった。でも彼は日本でラジオ伝道をしながら、実際いろんなことを、宣教の働きをいっぱいしました。いろんな働きをね、で身もたくさんつきました。彼は後悔一切しなかったです。キリストは父なる神様からの命令だから喜んでしたし、本当に人間を愛していた、私たちを愛された、私一人一人愛していたから、喜んであの神だった方が、時間を作った方が時間の中に入り、そして偏在なる方、どこにでも存在できる方が、霊なる方がこの肉体を持って、不便だったと思いますよ、地上に来てくださったんですね。このへりくだりなんです、ね、これがまず一つ目なんですね。そしてさらに8節、キリストは人としての性質を持って現れ、ね、だから今さっき見た偏在なのにこれ、ね、断定でしょ、これ、ね、からあの永遠なお方なのに、この地上での時間の中に入ってくるわけです ね、あの自分を卑しくし低くして、この死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです。これ2つ目ですけど、死っていうのはなぜ起こるか知ってらっしゃいますか。命がなくなるから、なんで命がなくなっちゃうんでしょう。死っていうのはね、罪の結果なんです。聖書はっきり書いてる、罪の結果死が入りって聖書に書いてある。だ本来罪がなかったら死は入らなかった。だかもしアダムとエヴァが罪を犯さなかったらどうだったんでしょうね。なんか今もアダムが生きてたら、ヒヒヒヒヒヒじいちゃんとか言ってね4000歳の人がいたりして ね楽しかったかもしれませんけどでも罪が入った結果死が入ったんです。人間は罪の結果死が入ったってことは、イエス・キリストは罪は全くなかったんだ。罪そのものはなかったし、この体を持ったけど、我々は罪の体を持って生まれてしまいます。アダム以降の、ね、子孫だから。でもイエス様は全く聖によって生まれたから、罪がない体だったから、この同じ肉体だけど罪はなかったから、罪はなかったし犯さなかったから全く関係ないんです。全く関係ないってことは死と関係ないんです。だから聖書の中にもあるでしょ、エリアだったっけ、天に引き上げられている人、エノクもそうですよね、天に引き上げられてきましたよね。そういうふうにイエス様は天に引き上げられるはずなんです。そのまま、ね、十字架の上でですね、ね、あのね、降りてこいって、分かった降りていくよってパッと釘抜いて降りていって、ね、そのシューッと天に入ってね真面目にね、嘘、なんかバカみたいな話と思うかもしれないけど、やろうと思ったらできるんですよ。天に上がるって死と関係ないんだ、本来本来。でも死にまで従いってことは、つまり罪のなかった方、全く関係なかった方が罪人になった、罪を引き受けたってことなんですね。しかも十字架の死にまでってことは、その十字架の死っていうのは身代わりの死なんですよ。罪を引き受けたわけじゃなくて、身代わりの死として、全ての罪を引き受けて身代わりに死んで地獄に行ったってことなんですよ、十字架の死っていうのは。であの十字架っていうのはですね、皆さん、あの当時の極刑なんです、うん、でイエス様の前に、ちょっと前にローマが考え出した殺し方で、イエス様が死んだ後、ちょっと経って正確に忘れましたけど、しばらく経って亡くなったんです。本当にあんまりひどいからって。当時はこの極刑、極悪犯罪人と政治犯が十字架刑につけられたんです。で以前話しましたけど、十字架刑ってのはこう十字架にこう両方つけて、ここを釘で打つ、ここかな、ここかここを釘で打つんですね。であのこう3点足と3点台釘打たれて、あとは何もしないからブランってなるんですね。ブランってなったらこう、ここがくれて、ね、息苦しくなるんです。で窒息しそうになると人間は本能的にね、息しようと思ってあってこうするんです。こう両手と足に力入るでしょ。でそれじゃ血がね、タラタラタラって、ね、いっぺんじゃない、タラタラタラって、ね、でまたガーッてこうしてハーッてハーッて、で苦しくてあーッとかですよ。それを繰り返しながらね、体力も消耗していってね、早くて1週間、長い人は10日間かかって、おかしくなって死んでいくんです。だから十字架かかっていても、そのうち人はね、もう見向きもしない、もうおかしくなって狂って死んでいく。あんまりにも残酷だということで、あのローマがやめたんですね。あのローマ、これは歴史的事実です。それほどの殺し方だったんです。その苦しみの中で6時間でしか死んでない、イエス様は。なぜかって、前の晩徹夜で不当な裁判を受け、39の鞭を受けてるでしょう。39の鞭と知ってらっしゃいますよね。何度も私言いましたけどもね、こうかこうだと思いますけど、背中を出されて、両端にヘタが立って、動物の皮に動物の骨をつけて、 こうこうねこうやってバーンってあるいはこう上からかどっちかまで打って絡みつくわけですね。一回跳ねない絡みついたのをえいって戻して両方からやる。もうむち打ちだけで死んでしまう人もいるんですね。その皮が剥がれてしまった背中をこんな綺麗なニス塗った十字架じゃないですよ。極悪犯罪につける十字架なんてそんなものはしない、そんなことしません。もう荒削りの十字架にバーンってつけるから背中がもう入る。もう本当に苦しみの極みなんです。でしかも十字架は本当に神様は本当にあの十字架に私たち人間の罪を負わせたから、本当に負わせたから、お芝居じゃなくて本当に負わせたから、ものすごく十字架が苦しかったと思う。これ肉体的な苦しみと極みです。であの肉体的な苦しみって逃げれないからね、本当に苦しいんですね。これそれと彼は精神的にも孤独だった。十二弟子の中の会計を任したユダ、ユダは悪いやつと思ってましたけど信頼したんです。だって会計任したんだから。会計ってね、信頼できない人に任せれないんです。あのだって会社でもどこでもそうでしょ。信頼してなかったら会計任せれませんよ。で会計を任せたってことはイエス様信頼してた。その信頼してたユダに裏切られた。ペテロは筆頭弟子のペテロは私は嘘つか、あの裏切らないとか言っててですね、あの呪いをかけて誓って裏切る、呪いをかけてって書いてあるんですよ、ね、だから一番いつもこう胸元にいて一番愛された弟子って本人も言って周りも認めた一番愛された弟子ヨハネは裸で逃げたこれ分かりますかね。これ言うのは簡単ですけどね、実際もし皆さんがねそういう目にあった時のこの本当に孤独感というか辛さというか、一番いてほしい時に一番いてほしい人は誰もいないっていう孤独、このものすごい精神って心の傷、もう極みなんですよね。それだけじゃないですね。十字架の人の一番決定的なのはそれでもイエス様は父なる神といつも一緒に入れたんですよ。だから十字架で最初アバ父よ彼らを許してくださいって言ったけど、最後またそれ言うんですけど、途中で真っ暗闇がやってきて暗黒がやってきて叫ばれたのは我が神我が神って叫ばれた。捨てられたんです神様に。これはすいません、説明はできるけど正直分かりません。キリストは神だったのに神に捨てられたんです。なぜか私たちの代わりに。これはね説明はできるけど理解できません。私はもうイエス様を知ってるから、天国を体験してるから分かりません。イエス・キリストは本当に十字架の死まで従ったというのは、あれ彼はあの人とはなりましたけど 100% だったけど 100% 神でもあったんだけど、この時十字架で神に捨てられて神で亡くなったんです。先生ただの人じゃなくて罪人の代表となってもう全部の罪を引き受けて地獄に落ちたんです、神に捨てられて。だから我が神我が神どうして私を見捨てられたんですか、絶唱したんです。絶唱、あれは私たちが本当はしなければいけない叫びだったんですよね。そして地獄に行った。これお芝居じゃない、本当に行ったんで、キリストは自分で復活しませんでした。彼がしたことはそこまでなんです。その後父なる神様が聖霊の力によって彼を復活させたんです。イエス様信じてましたよ、必ず神を復活させてくださると。信じてはいたけども本当に神に捨てられたんですね。だからイエス様は人となっただけでも謙遜だけど、全然罪関係なかったのに罪の結果である死を受けて罪を引き受け、しかも十字架の死というのは一番極めつけ神の捨てられるとそこまで体験したんですね。で皆さんね、地上に来ているといろんなことがあります。肉体的な苦痛、これは痛いです、苦しいです。精神的な苦痛、これは死にたくなることもあるかもしれません。で霊的な暗黒ってのはね、救われたら気づくんですね。救われてない時は分かってないけど、逆に救われて分かるんですけどね。でもね、この地上にあるどんな肉体的苦痛も心の精神的な痛いもですか、イエス・キリストの十字架だったら解決できるし分かってくれる。そんなの大丈夫よって愛には言いません。大変でしょう、人間には解決できないし死にたくなる気持ちも十分わかる。でも死なないで、どうしてか、イエス・キリストのこの十字架で必ず解決できる。この十字架で解決できないことなんてない。その苦しみを全部引き受けたのが十字架だった。その孤独を全部引き受けたのが十字架だった。その痛みも全部引き受けたのがキリストの十字架だった。そしてそのためにイエス様は十字架にかかって何の罪もなかったし受ける必要もなかったのに全部引き受けて、あの十字架で罵声を浴びせられ、呪われ呪われたものとなって神にまで捨てられて地獄に行ってくださったんですね。だからね、私たちはもう苦しまなくていいっていうか、そこから解放されるんです。これは恵みなんです。でイエス様は神だったのに人となったわけじゃなくて 地獄にまで落ちてくださったんですね。この謙遜と減り下り、すごいですね。例えば日本に来たたくさんの宣教師たち、ね、明治以降も素晴らしいですけれども、昔の宣教師はね、カトリックしかまだなかった頃の宣教師たち、まあ、神父さんたちはね、何かというとね、一生懸命勉強するんですね。で、お医者さんって医学も勉強するんです、ね、神父さんたちね。で、結構いろいろ勉強して、そして海外来る人はね、来る前にね、船が日本にたどり着ける確率ってね 50% 以下なんです。それでも来たんです。これはね、私来たこと自体が愛だと思います。だって彼らは向こうには、神父さんはね、結婚しないから自分の家族はいないけど、兄弟はいるし、ね、親もいるし、それから勉強してる、もう神父さんってヨーロッパなんかでもものすごい立場があるからね、当時の神父さんはすごい立場があるからね、立場もあるし将来も保証されてるけど、それを全部置いて、それで彼らはこの神様の示された国にこう、ね、やってきて、来た人はまだいいけど、途中で来れない場合だってあり得る、十分、ね、これやっぱりね、どうしてそれができたかというとね、まあ、彼らの場合は決定的に違うのは、地獄には絶対落ちません、突如死んでもね、天国から決定的に違うんだけど、このイエス様の十字架内を知るとね、この十字架内を知るとね、自分も本当にそのイエス様の愛を知ってほしいと思うようになる。神様がくださる愛は、誰かに対する愛は、例えばさっき言った村上伸一さんは日本人だけど、アメリカで宣教してて、日本人は嫌いじゃないし嫌じゃないけど、そこまで思ってなかった。だから太陽の広場に最初座った時は、あ、やっとアメリカ帰れるって、あ、みんなに会えるなと思って、なんかむしろほっとして、それを思って嬉しかった。日本人は嫌いじゃないけど、別に特別日本人も思ってなかった。なのに見ているうちに、突然ガーッと自我から熱いものが込み上げてきて、涙が溢れてきて、神の声を聞いたとき、日本人の愛が吸われてきたんですね、これね。まあですね、面白いけど、子供が生まれるとね、自分の子供に対してね、普通はです。親も傷ついているから、子供を愛せないことが起こり得ます。それは親を責めないでください。親も人間で傷ついて傷んでいるときにそういうことが起こります、ね。愛せる方が幸せです。自分の子供を愛せないっていうのは相当深い傷を受けているから、愛せない人の方が傷んでいるんです。だからね、それを責めないでください。でも普通はね、生まれてくるとね、頑張らなくたって愛せちゃうんです ね、 これね、神が愛を与えてくださるんですよ ね、 これ ね、 ね、 ね、で神様からこそがえてくるとね、それが起こる。で、イエス様は本当にこう私たちを愛して、実に十字架の死にまで従ってくださって、ね、そこまで行かれたんですね。あ、もう時間来てますね、そうそう言われてますけど、そして最後に、それゆえこそ十字架の死まで行ったから、神様、この父なる神様はキリストを、御子であるキリストを高く上げて復活させてくれて、高く上げて全てのなりまさる名を天復活させたのはイエス様、地の神様です。聖霊の力によってね、それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが膝をかがめ、全ての口がイエスキリストは主であると告白して、地なる神が褒めたたえるためですと、地なる神が褒めたたえられるようにするためだと言われたんですね。そのためにこれをしたと書かれています。まあ、復活されたわけですね。で、今日話したいのは特に6節から8節までなんですけども、人となってくださった、そして十字架の死まで従ってくださったナイス様、なぜでしょうか。私を愛したからです。そして私たちが祝福してほしいんです。祝福されて受けてほしいんです。私はこんな苦しいんだから、お前も苦しみなんて言いませんですか、ね、祝福を受けてほしいんです。ただし本当に祝福を受けたら、今度はその祝福を流したくなるんです。私たちは正しくキリストの愛を知ったら、誰かに伝えたくなるんです。大切な人にどうしても天国で再会したいんです、ね、もうね、もっと言えばね、ぶつかった人、この野郎と思う人、すいませんクリスチャンだけど人間だから思ってしまいます、この野郎と思う人、まあいつはね、地上で三男だったからね、地獄に行けんなんてことはありません。人間だから感情的にカッとなることはあっても、そうは聖霊が思わせません。そう思ってもやっぱり天に来てほしい。もしイエス様を知ってたら変わるだろうって思う。ですか、これはキリストを伝えるところなんですね。で、一番最初言いましたけれども、ただ信じてるだけだったら殉教なんてほとんど起こってないんですね。キリストを伝えたから殉教しました。で、殉教なんて関係ないなって、ちょっと前まではね、なんか殉教言うと大げさとか極端と思いますけど、これからそうは思われません。はっきり時代が変わってきました。コロナでもう全く文化変わりましたね。マスクしてないとなんかね、外来てくる忘れて慌ててマスク取りに帰りますもんね。 咳なんかしたら、なんか公共の機関に乗ってると咳したら急になんかこんななるでしょ ね、こんなこと昔考えられなかったですよね。だって年末年始忘年会は少人数でしましょう、ね、10時以降は行きませんとかって、そんなこと昔言ったらですね、何言ってもこの極端な立法主義者かとか言われましたよね。今政府が言ってますよね。ちょっと時代が変わってしまいました。もっと厳しい時代になりますね。その中で本当にキリストを伝えていくとね、そういうことが来る時代がやってきます。でもね、この十字架の愛を知ってると、それでも伝えていきたいと思うし、イエス様の愛を知ってる、その愛を知ってほしいんですね。だからね、このイエス様の十字架はね、人間のためなんだけど、みんなじゃないんです。みんなのためなんだけど、みんなじゃないんです。私のためなんです。あなたのためなんです。で、いつも私が話しますが、これで終わります。もし世界にあなた一人しかいなかっても、私一人しかいなかっても、父なる神はイエス・キリストを人として、誰のお腹にはまら、めこなすかって、まあ、あなたのお腹になってしまいますね、すいません一人しかいないから、聖霊によって宿らせて、そしてそのイエス様を十字架にかけて、あなた一人しかいなかっても人として送ってくださって、十字架にかけてイエス・キリストを地獄に落としてでもあなたを救おうとされた方です。分かりますか。これが父なる神とキリストの愛なんです。でイエス様は父なる神様が言われた通り、人間となり、そして黄泉まで下ってくださった、徹底して低くなった蛇だった方なんですね。だから主の愛は下から聞こえてきます。愛してるぞって。どんなにあなたが落ち込んでも、どんなにあなたが失敗しても、どんなにあなたがみんなから見下げられて も自分で俺なんか最低だと思ったとしても、もっと下からイエス様を語ってくださいます。俺はお前を愛してるぞって、そのお前を私は愛してるんだって、そ下からあなたを抱きしめて、上からじゃない、下から抱きしめてあなたを引き上げて、復活して引き上げてくださいます。これがキリストなんです。世の宗教は高くなれ高くなれ、ここまで登ってこいって言いますけど、そうじゃありません。イエス様は神なのに人となり、黄泉にまで下り、そしてそこから私たちを愛しきって、私たちを引き上げてくださるんですね。このイエス様と共に行きましょう。このイエス様と共に行きましょう。このイエス様に解決できない問題なんてありません。このイエス様に勝利できない問題なんてありません。このイエス様の愛がある限り大丈夫です。このキリストにしっかり目を留めて、お互いね、歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今12月、日本では師走と言いますけれども、私の今日はクリスマスをお祝いしませんが、またこの時期にイエス様が人となったわけではありませんが、キリストは人となってくださったこの真理は、この受肉の真理は尊い真理です。本当にあとは人となってくださり、十字架の死にまで従って、私の代わりに地獄にまで、黄泉にまで行かれました。そのあなたの愛の深さ、高さ、広さ、その謙遜とへりくだりを心からありがとうございます。私はそれによって救われ、命を受け、祝福を受けていることをありがとうございます。この祝福の中を人と共に歩み、イエス様のことを多くの人に知っていただくことができるように、一人一人を用いて導いていってください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人が心から願ったこの願い、病気の癒し、愛する人の解放、また父様、問題に対する解決、導き、一人一人のその心の叫びと願いを聞いて、具体的に手を伸ばして病気を治し、問題を解決し、導きを与え、必要を満たし、豊かに答えてください。主イエス・キリストの名によって、父の神様、あなたに戻りまいります。イエス・キリストって命ずる心と体を癒されよ。胸の圧迫感完全に消えてなくなれ。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、イエス様って命ずる根本の原因を取り除いてください。癒されよ。脳梗塞、その後遺症、エッサンって命ずる完全に治れ。悪習慣、タバコやお酒やギャンブル、 やめたいけどやめれないでいる人、イエス様というこの悪習慣の根を断ち切る。経済的なことで求めている方ですね、すごく真面目で、自分がやったんだから自分がするしかないと思ってですね、もちろんあなた自身も誠実になしなさい。でも同時にもっと大胆に求めなさい。遠慮なく求めなさい。あなたは自分のできることを精一杯やっています。それゆえそれで追いつかない部分を大胆に求めなさい。私は不思議な形であなたに必要を完全に満たしていこう。時は縮まっています。それ私はあなたに特別な恵みを持ってこの必要を満たしていこうとしております。求めなさい。もっと大胆に求めなさい。厚かましく求めなさい。私はその時その祈りに応えていくとしております。膝と腰の痛みをイエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。子宮にあるがん、喉にあるがん、それから体中にあるがん、イエス様って命ずる。がんを聖霊の火によって焼き尽くされよ。イエス様って命ずる。がんをその人の体の力出ていけ。イエス様って命ずる。消えてなくなれ。なんかある方に対してすごく悪いなと思ってるんですけど、なんかなかなか謝れないでいる人ですね。まず神の前にきちんと悔い改めをして、そして祈りなさい。神様から具体的な示しが与えてきます。その主の示しに従っていくときに和解できます。この和解は単に和解で終わりません。あなたにとって非常に大きな後の祝福に変わるだろうと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。道を迷っている方ですね、私はあなたにはっきり語ります。聖書に触れなさい。御言葉を通してあなたに分かるように語るので、神の言葉に触れなさい。私はあなたが分かるようにはっきりと教えると教えます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。